お待たせしました。マジカル2953回目のお客様です。素敵な方ですよ、谷川孝子さん、そして谷川優子さん、お二人様どうも、
ようこ
そ。
よろしくお願いします。お願いします。
初めてと言いたいんですか、初めてじゃなくてですね私たちは仲良しでございますが、リスナーの皆さんに、ね、お二人のお顔を見せてあげられないのがとっても残念なんだけれども、もう絶世の美女ですよ二人ともで、名字が一緒ということはお二人は、親戚関係でいらっしゃるんですか。
親子です。兄弟ですか。
いや、もう姉妹にしか見えませんけど、女性なので今日のゲストさんはですね、実年齢は申し上げませんが、まあとにかくお二人ともね、すごく素敵な方たち。そしてですね、谷川優子さんなんですけれども、ルーゼヴィラ、
はい、
代表でいらっしゃる、要するにホテルなんですけれども、それも軽井沢で、
はい、
もう私ね、初めて今日、ホテルのパンフレットを見せて今いただいたんですけれども、もうなんかもうちょっと嫌になっちゃうぐらい本当にちょっともう生意気ってぐらいです。でっけな軽井沢にあるホテルのオーナーさんでいらっしゃるんですけれども、このルゼヴィラの方はオープンしてどれぐらいになるんですか。
9年になります。
9年目で、
はい、
でこんなに素敵な若いお嬢様が代表っていうのがすごく私はびっくりしたんですけれども、でお母様の孝子さんも、もともとは こちらをやってらしたということでね、
はい、
でご出身は軽井沢とかっていうことじゃないんですよね。
はい、東京なんですけれども、
はい、
17年前ぐらいに母が
先に軽井沢に
、はい、母と父ですね、
で、お母様、ご両親は東京でずっと生活をなさってた方たちなんですよね。
私の両親ですか。
うん、
私ですね。
孝子さんご自身、
はい、そうです。で、主人が軽井沢の方に別荘を持ってまして、夏は軽井沢という感じだったんですが、はい、主人はもうゆっくり軽井沢で、はい、ワンちゃんを飼って楽しく過ごしましょうということで、私はちょっと早いリタイアですけれども、17年前に軽井沢に移り住みました。
もうとっても素敵なね、孝子さん、やっぱ東京暮らしが似合う孝子さん、いくら旦那様がね、軽井沢って言ってもまだまだ東京に後ろ髪引かれなかったですか。
2,3 年は夜になるとベランダでお酒を飲みながら泣いていました。
でもね、リスナーの皆さん、このホテルとかそのこの軽井沢はものすごく素敵なとこなんだけれども、それでも夜な夜な泣きましたか。
その頃は娘もいませんし、はい、お友達もみんな東京の方だし、
じゃあ2人だけで、
主人が何しろワンちゃんと私がいればいいということで、あまり東京にも出してもらえなかったので、月に2回ほど東京には行ってましたが、
いや、あと軽井沢生活、帰る時は泣きながら戻ってきたかもしれませんね軽井沢へね。まあ私たちその他府県のものとしてはね、はい、軽井沢って言ってもそれはもう憧れのね、はい、別荘地というかね、秘書地だし有名な場所ですよね。本当にある時代、今もそうでしょうけれども、はい、もう芸能界だったり有名な方たちのね、はい、別荘地で、ありましたしね、はい、でそれこそ大ブームが何回も軽井沢ね、
はい、
軽井沢だったりそれから清里だったり、
はい、
で、まあ、そこに住んでらっしゃるって、でそれは確かに生活なさると大変なこと終わりになると思います。雪も多いしっておっしゃってましたけれども、でもこのパンフレット見たらね、もう嫌だわ、羨ましい。まあ、じゃあお母様の孝子さんは旦那様の、まあ、リクエストでね、早めに東京から軽井沢へね、
はい、
移住なさった。
でも満喫して、陶芸も 凝ってだいぶやりましたし、
ああ趣味の陶芸をなさった軽井沢で、
はい、とてもやってらっしゃる方が多いです。
軽井沢っていうと、シーズンとしてはほら夏はすごくね避暑地ということでの、はい、でも、その後の冬だったりとか、はい、春までってなかなか厳しいですよね。
そうですね。でも最初はマイナス18度とか行くんですけれども、お散歩してってもうまつげが凍る感じがとても素敵でした。
味わえないことですね。
それが素敵でしたか。
はい、でもうスキー場もプリンスのスキー場がすぐ近くで、板を担いで滑ってました。だから若かったんですね、その頃は。私
今もちょっともう若いんですけれども、じゃあその何て言うんでしょう、こう遊ぶ、
はい、
そうレジャー満喫するっていう意味でいろんなものがある軽井沢ではあるんですよね、はい、
そうですね。
でそれは冬でもそのシーズン各季節ごとにっていうか、
そうですね。ゴルフが特に好きなので、
あゴルフ、
そうです。でその他の時期はそういうことをしてました。
馴染むまでね、やっぱりその生活していたところをこう変えるっていうのは大変だったと思うんですけれども、でも何かご縁ですよね、カリザとね。
そうですね。
だってこんな素敵なね、人生模様が送られるわけですから。さてじゃあ 娘さん、ゆうこさんなんですか、お嬢さんね、はい、じゃあゆうこさんはもう随分後に、カリザは暮らしが始まるわけですね。
はい、そうなんです。
でそれまで東京、
はい、そうですね、東京で
いい時だけ来てたのよ ね
遊びに、
はい、冬は来たことがなかったです。
夏季節がいい時
そうですね。
でもね、ゆうこさんも、私はゆうこちゃんって言いたいんだけれども本当にまた美人だしそう、これはまあどうしましょうって、東京では何やってたのとかやってたのってい
ろいろなお仕事をの経験を生かして今があるなという感じぐらい、いろいろやらせていただいてたんですけれども、基本的にはサービス業ですね。受付の業務から、
はい、
レストランだったりですとか、うんうん、ウェディングのお仕事も結構長くやってました、
はい。じゃあ全て今のねお仕事につながることを、ね、学んできたって感じですね、はい、東京時代はね、
はい、最初はまさかこの重いお仕事自分にとってちょっと重いかなと思ってたんですけれども、うん、せっかくのチャンスかなということで、親友が背中を押してくださって、
うん、
で母も協力してくだ作れるというふうに言ってくれて、でじゃあ始めようというふうに始めましたら、うん、やはり好きなことだったのでとても楽しくお仕事させていただいてます。
結局その接客業っていうか、そのホテルっていうこと、ホテル業っていうのはなかなか誰でもできるものではないですよね。その、うん、ホテルの質にもよるだろうし、そのテーマもまた違うかと思うんですが、基本はやっぱりすごくジェントリーのお仕事ですからね、はい、気品よくっていう、そしてこのホテルのね内容を見せてもらっても、すばらしい、ものすごくカテゴリーの高いっていうか、ハイソな感じがして、とても素敵なホテルなんですけれども、そうするとまた受け入れに誰でもがオーナーにはなれないだろうし、誰でもがそこでサービスすることができない、高品質の格式の高いこのね、ヴィラだと思うんですけれども、なかなか若い方たちには手の届く仕事ではなかったかと思うんですが、今のお話を伺ってて、ゆうこさんがね今までやってきたお仕事が全部が今日の今このお仕事につながってたっていうことだなと思うし、はい、そうですね。で何しろね、お母様も美人だけど、ゆうこさんもそれはもうあれだよね、ホテルの顔ですよね。ファンが多いでしょ。
本当に娘のように可愛がっていただいて、意外に年齢層の客層の方、お客様が高いので、
娘
のように可愛がっていただいて、でそして本当に私が今あるのは、お客様から成長させてもらってるなっていうのは毎年毎年感じてますね。
今ね、どうして今軽井沢にいらっしゃるお二人が沖縄にいるかって話になるんですけれども、もうなんかね、今軽井沢は寒いと、
はい、
でシーズンオフでもあるし、
そうなんです。
それで暖かい沖縄へでお母様の高子さんはゴルフで、どれぐらいそういう生活をなさって、沖縄まだ浅いんですか、それとも何回もいらしてる。
6年目ぐらいですか。
長期間にいるのは6年ぐらいですね。最初は1ヶ月ぐらいで、
最初1ヶ月で、今はどれぐらい。
今は4ヶ月ぐらいですね。
沖縄に、
はい、
4ヶ月いらっしゃるの？
はい、私はいます。
まあ、はい、それを6年前ぐらいから、この、
はい、あの娘も計画してくれて、うん、一応あのクローズ、ホテルのクローズが12月の25日をもってクローズするんですね、
はい、あ、やっぱりもうクローズしなきゃいけないんですね、はい、その季節的に気候的にというか。
そうですね、もちろんやってるホテルはありますけれども、お庭が素敵なホテルで、はい、冬は何もお庭がないですし、
見れないということで、
ね、はい、一応うちはクローズさせていただいて、もう皆さんに待って待って待っていただいて、4月のゴールデンウィークの前にやっとオープンします。
みんな本当待って待って待って待って
ですね。そうですね、冬も来たいとおっしゃるんですけど、一応クローズして、
クローズして、その間に
あのやはり2人でお話をして、沖縄でやっぱり英気を養おうということで、で私が大好きなゴルフを毎日でもこちらだったらできますので、
ああ、それも兼ねてね。
兼ねてです。はい。
あのお母様すごいゴルフが好きとおっしゃってますけど、優、うん、はい、子さんから見てもプロフェッショナルみたいだって言ってましたよね、お母さん。
そうですね。ゴルフに関してはもう本当にあの尊敬してます。はい、もうあのその対する姿勢ですとか、本当に努力もしてますし、で、うん、母からゴルフを取ったらちょっと母じゃなくなってしまう
っていうくらい
感じが私はあって、で母にどうにかこう元気でいつも楽しく暮らしてほしいっていうのも考えて、こう冬に沖縄に来て滞在してるっていうのは、はい、
でそれお嬢様の許可も得てね。その高子さんがそのゴルフにも長いんですよね、ゴルフ歴は、は
い、長いです。
どれぐらい？
35年ぐらいですね。
おお、すごい。でゴルフに出会うきっかけって、
あのやはり主人がゴルフをしてましたので、
うん、旦那様ゴルフが好きで、
はいはい、でじゃあちょうど習おうと思ったんですが、はい、何しろ何でも鈍いので
2,3 年そうかしら
2,3 年かけて、はい、まあ、プロの方はやめた方がいいって言われたんですけど、
最初そういうふうに言われたんですか？
2,3 年ぐらい言われ続けましたね、うん、あまりにこんな音痴な人はいないと黙々と練習してました。
でもそういうふうに言われてもやめられない楽しさっていうか、そこに高子さんにとってあったんですね、ゴルフの。
あの負けず嫌いなところがとってもあるので、スポーツが何もできないんですね、うん、ですからゴルフに出会って、これだったら一生かけて努力すれば、うん、皆さんとできるようになると思ったので。
いやでもね、あのすごく何でも一生懸命な方のような気がするんですけれどもあの実はうちにね、はい、ボイストレーニング、ボイスヒーリングでお二人いらしてるんですけど、はい、あのまあうちにたくさん小さい子供からあの最年長が75歳の方もいらっしゃるんですけど、はい、お稽古にいらっしゃる方が。でもね、一番なんか早かったです、この、 あの人の1年分くらいの、 あの、まあ、他の生徒さんと比べるわけじゃないですけれども、やることを1回2回でお母さんもすごい、うんうん、あの取得されるっていうか、あのとてもね感がよくって。
そうですか、ありがとうございます。
びっくりしました。
あと私は旗から見てたら、邦子さんと母がとても息がぴったりという、感じましたけれども
最近仲良しですよね。
そうそうそう、私ずっとあのなんか長年あだ名が小さい頃から宇宙人って言われてたんですね。
おお。
で、こう宇宙、日本人じゃ宇宙の人って言われた中で、なんか邦子先生もなんかそういうこう、もうそういう世界から来たように輝いてたので、とてもなんか波長が合いました。
私は同じ星から来た人だと思うあの美しくアートの星の金星人ですよとか言いながらね、もう笑いながら言いましたけど、すごくだから、ね、あきっとなんかスポーツなさってる方だろうなと思ったんです。やっぱり声って、そうそう、声ってやっぱり筋肉使って あるんです。やっぱり、うん、やっぱり何かやってらっしゃる方、運動なさってる方は早いんですよ。だからそしたら、いや何もしてないけどって言ったら、ゆうこちゃんがね、うん、お母さんっていうかママあのゴルフやってるでしょって言うからやっぱりと思って、もう本当に下半身ですかね、呼吸法なのの中っていうのがあって、だからなんかとにかくいろんなことをやってらっしゃるあの高子さんだなと思ったんですね。とっても早くて、で声もすごくいい声だし、でなんていうのかな、その腹式っていうかお腹を使うことがすごくお上手だから、はい、でまあ、そういうところから私たちね、
う
ん、はい、あのお近づきになっていって、
そうです、もうとっても感動しました、先生の出会い。
いやいや、もう先生邦子さんでってくださいね。邦
子さんとの出会いは感動しました。
その後ですよね、はい、何なさってるのってお仕事
あ、そうですね、
その後にね、また最近ですよね、はい、ホテルのことを伺ってね、はいはい、 それで、で優子さんも一緒にね、お嬢さんも一緒にあのレッスンに来ていただいていて、で何なさってんだろうなと思って、それで軽井沢でホテルやってますっていうことを聞いて、
先週ですよね、
うん、なんかそうなのみたいなね。でまあなんだかすごく素敵なあの親子だなと思って、あの優雅に来てらっしゃる、でもすごくいろんなことをね、努力もなさって超えてきたあの方たちだなっていうのはすごく手に取るように分かるんですが、でもね、高子さん、なんかある意味人が羨ましがるというか、はい、っていうふうな今日この日のなんていうのゴールっていうか、ええ、の人生模様だと思うんですけど、はいはい、高子さん自体何か本当はこういうことがしたかったって、別の人生が欲しかったなんてことありますか？
今はとても素晴らしい人生だったと思えるようになって、それも最近なんですが、うん、今日が一番幸せっていう日を毎日毎日が送れるようになったのが1年ぐらい前からです。
まだ最近、
今日が一番幸せだった、うん、また寝ると今日が一番幸せだったというのが、うん、やはり娘というか、いつも優子さんと呼んでるんですけど、優子さんと一緒に共に生活をする期間がもう9年ぐらい経って、はい、改めてこの子は私が産んだ子ではないようなとても私をそういう世界に導いてくれる子だなと思って、すごいなと思います。
ゆっこさん、お母様にそんな風に言われてますよ
でもなんとなく私、子供の頃から母を育ててる気もするんです
ね、
なんか母というよりは、そう感覚がちょっと違うんですよね。あまりそういう感覚がないですね。
でも初めていらした時にね、そのヒーリングもしてるので、はい、その時に優子さんの方がお母さんみたいだよねなんてね
言われましたよ ね
言いましたよね、はいはい、でもね、 すごくもう目が離せない、そばにいたいって手をかけたいって思う、娘さんとしての気持ちを起こさせるお母様っていうのは、高子さん自身がすごくアーティストな感じだし、すごくなんていうんだろう、マイペースっていうか、すごいこうこの世的ななんかルールにのっとっても なんていうんですか、資格紙面の人じゃないじゃないですか、すごく自由だし、だから宇宙人だってさっきおっしゃってたけれどもやっぱりお子さんそういう子ですよ、やっぱり宇宙人の子ですのでねでも優子さんも親子ってほら、小さい時だったり思春期の時って何でもかんでも親に反抗するし、なかなか一緒にいれない状態があるじゃないですか。でもある年齢層っていうか、年齢に達した時に親のことも感謝したり、
そうですね、
でまた違う見方ができることがありますよね。
そうです
ね、優子さんにもそういうことがあったのかなって、このホテルを始める頃に、
はい、そうですね、やはり、すごい
ありましたね。
ね、ホテルを始めるきっかけ、
まあ、きっかけっていうかね、
カレンザーに越してくるきっかけがあって、
それでお母さんと一緒にね生活するようになるってことになってるわけですよね、
はい、
でも自分の人生だけれども、うん、まさかそうやってね、軽井沢の地でお母様と一緒になんていうのは、その前は考えたことなかったでしょ、
ま、そうですね、考えてませんでした、うん、で遊びにはもちろん行って楽しかったですけれども、生活するということは考えてませんでしたし、うん、生活し始めて、あ、軽井沢に暮らし始めてから自分のなんか人生が変わったような気がします。だから良かったんだなというふうにやはり思っていて、うん、すごくこう土地感、なんでしょう、こう土地の気が合ってるというか、
合ってる、それでね、先ほどお母様がなんかもう自分のふるさとみたいなの持ってますよ、優子、ね、はって言ったの、そういうことなんですね、はい、でそこは高子さん自身もそうですか、
う
ん、
そうですね、
今や
私も東京なの で下に2人息子がいるんですね、優子の下に、双子を私産んでるんですね。
じゃあ3人のお子さんのお母様ということで、
でふるさとがなかったんですよね。で今孫もいますけど、で軽井沢がふるさとができたかなと思って、息子たちが喜んで来てくれることがとても幸せですね。
全てが本当に今日が一番最高ベストの日よっていう、で感謝する日々だっておっしゃってましたけれども、本当にそれこそ皆さんね、人生歩んでると、 順風満帆だけじゃなくて、はい、いろいろあった、ありますよ ね、 すね、だけど、はい、今良ければ全て良しですよね。
そ う、 あの、はい、そういうふうに思います。あのやはり軽井沢の地で、はい、主人がちょっと病気とかありまして、介護の時期だとかいろいろあり、で一人になって、子供あの優子が、はい、東京に戻ってきなさいって言ったんですけど、私は優子さんに来てもらいたかったので、
軽井沢の方へね、
で2匹のワンちゃんがいて、で優子も考えて、行きますって、軽井沢に来ますって言って、送別会を 5,6 回してきました。
だって
すぐ帰れますけどね、近いんですけれどもね、
近いけどね、でもすぐとなったら、ただ
この子の 5,6 回ってことはそれだけたくさんお仲間がね行かないでっていうお友達もたくさんいたんでしょうけどね。
で優子 の、 あの荷物がほとんどなかったんですけど、はい、ちょっと言いますね、届いたのが東京から段ボール1つワインでした。
それだけ
軽井沢では、
それだけではないですけれども
、軽井沢にも売っているのに、いつも飲みたいワインを一箱送ってきました。それとともに越してきました。
なんて素敵、だってこんな素敵なね場所だって何もいらないわよね。いや
ワインをね持ってきてね。
でもなんかすごいそこが優子さんにとってもターニングポイントですね。
そうですね、本当に変わった気がします。
よく決心してくれて、あの一緒に住んでもらえることに感謝をしてるんですね。
いや
だからあの、なかなか親子でお母さんと一緒に住める娘っていないじゃないですか。
お父さんでもお母さんでもなかなか ね、子供大きくなると一緒にはいられなくて、
ね、そうです、あの本当に親子関係がしっかりしてる時じゃなければもうこういう年でなかなかいられないのに一緒にいてくれることに感謝なので、うん時々そうじゃなくて愚痴とか言っちゃう時があるんですけれども、
まあでもそこはね、親子だもんね、それ当たり前ですよね。でも基本はあの高子さんにとってもその流れっていうか、あのホテル軽井沢でのホテル、はい、娘さんがいらっしゃるっていうことがいい流れでしたね、
はい、もう皆さんにこんな幸せはないでしょうって言われます
と思いますよ。そしてまた息子さんたちは東京でまたね、はい、元気に暮らして、はい、お孫ちゃんも一緒にね、はい、でそうしながらあの沖縄との出会いということで、沖縄にはその秘書で、はい、秘書じゃない、
秘官になりますが、
ね、寒さをねしのぐためにそれでゴルフをやってらっしゃる人生でしょ、はい、いやこれ本当にあのとてもいい生き方をなさったご褒美かもしれませんね。
そう思い
たいですね。嬉しいですね。なんかそうとってもそう思ってます。あのだから全てがいい思い出に変わってしまったので、人生の中の、
はい、
あの今まで過ごしてきたことが、はい、全部がいい思い出になりましたね。
で優子さんも、まあ、あの若い、また若くて、それで知らない土地、お母様いらっしゃるけれども、はい、で全てを置いて東京に置いて、あの新しくそのなんていうのかな、軽井沢で、生きるんだっていうのが、その引っ越しの時にね、
はい、
ワインの入った段ボール1個っていうのがすっごい象徴的だなと思うんだけれども、あなた素敵ね。
ただ
ワインだけ引っ越すってすごい素敵
なんです。すごく食が好きなんですよね。ですから食というのは一日のうちに、まあ、普通の方だと、ね、3食召し上がっていただいて、ですごい毎日のことなので大事にしたいんですよ、
はい、
楽しい時間を過ごしたい、で一緒にいる人たちとも、楽しい時間を過ごすための食でありたいし、うん、一人でも一人なりの楽しい時間を過ごしたいって思っているので、それがすごく好きだったので、特にその越してくる時ぐらいの年齢の時はそこがもう一番ピークだったのかなと思うんですが、ただもう軽井沢に越してからは逆にそれだけじゃないというか、他にも素敵なことがたくさん見つかって、
よかったね、はい、例えば
そうです、ね、
例えば、
あの例えば邦子さんともこういうお知り合いになれたのも本当にやはり運命だなと感じるんですけれども、私はホテルのこのお仕事を始めて今までなかったような体験をたくさんまずできたということですね、
うん、
でその中でヨーロッパ調のホテルなんですけれども、はい、それに伴ってヨーロッパのアンティークですとか、雰囲気に合うようなクラシックとかを聞くようになって、
うん、
お客様の影響がやはり多いんですけれども、大きいんですけれども、そういうところから
自分が知らなかった楽しさを見つけることができたのが、はい、すごく一つ一つまた財産になってるなって感じてます。
まずお二人、と出会ってですね、お家で何をなさってるかっていうのを知らずに来て、で今日初めてホテルをやってらっしゃる、そのホテルのパンフレットを見せてもらって、もう何これお城じゃないのっていう感じで、でカリーサっていうところの気候が本当になんとなくヨーロッパの感じですよね。でもうアンティークでお庭がすごく綺麗で、こんなところがある場所ってどこみたいな、カリーサって素敵なところなんだなって今更ながら、今更ながら感動しております。本当にみんなで遊びに行きたい、いつもきっといっぱいでしょ、こんな素敵なホテルなので。そうルゼヴィラなんですけれども、軽井沢のどのあたりなんですか。もう軽井沢の真ん中。
そうですね、軽井沢は今新幹線が、北陸新幹線の軽井沢の駅があるんですけれども、
新幹線が通ってるんですか。
はい、東京駅から1時間ちょっとですね。
そうなんですか。
はい、そうなんです。そちらの駅からですと車で10分かからないところです。ですね、本当に軽井沢のどちらかといえば中心地ですね。南軽井沢というふうに言いますけれども、
南軽井沢です、ね。はい、でこれね本当にぜひ、
くにこさん住まいも聞いてください。
はい、はい、聞きます
なんで
住まいは、
住まいがだから元々私が住んでて、はい、ゆうこさんを呼んだんですけども、
はい、このホテルの中、
いや違います、新幹線の駅を降りて、はい、歩いて5分ちょっとのところに住んでます。でそこは、軽井沢の駅ってアウトレットと逆側があるんですね、はい、旧軽銀座ってとても有名な、うん、でそちらに政治家とか、
ね、
たくさん別荘地があるところなんですけど、うん、そこから歩いて5分の、はい、オーガホールという音楽ホールがあるんですね、
は
い、
有名なのありますよね、
はい、その隣に住んでるんです。だからオーガホールまでは1分ですね。そこが自宅です。
もうこれ以上何も聞けないわあ、そうか、
それでここはお仕事のホテルですけど、はい、自宅はその逆側の5分で歩ける
のところにあって、
で東京駅までが1時間10分ぐらいなんですね。
うわ、新幹線で1時間ちょっとで着いちゃうっていう、
そうです、
すごい便利、
駅まで近いっていうのが皆さん新幹線の駅まで結構かかりますよね。
かかりますね、
うん、歩いていけます。
あ、それは自宅ね、
それすごいラッキーじゃないですか。じゃあゆこさんもそっちに住んでてホテルの方に、
はい、
あ、そんな、ここに住んでらっしゃるかと思って。
いや、そうじゃないんです。
でもお客様にやはりそういうふうに言われます。
ここに住んでるんでしょっていう、
どこのお部屋って、
なんか下心が見え隠れ素敵なお嬢様だから、
そう、ホテルのね建物ももちろんそう、素敵なんですけれども、お庭がね大体8000坪ぐらいのお庭です。で
これ全部
ホテルのプライベートガーデンの横というか隣接して、お庭がずっと広いお庭が8000坪ぐらいのお庭があって、でそこが、軽井沢ですと少し時期がずれるんですけれども、6月の下旬ぐらいですね、うん、バラが咲き乱れる、はい、ローズガーデンになってます、う
ん、時期はぜひいらしてください、
素敵。後でうちのホームページの方に載せしておきますね、ホテルの、詳細を、ね、載せておきますので、まずは私の仲間連れていくわ。
なんかこうお話聞いてらっしゃる方が、ね、ホテルの宣伝ばっかりに聞こえるかもしれないんですけれども、うん、ではなく、私たち本当に軽井沢が好き で、うん、で本当にこういう場所が大好きなので、ね、なんか、それを伝えたいというのがついついそういうお話ばっかりになってしまって
うちのディレクターのお城がやっぱ素敵だよねこれね、言ってましたね。
昨日カルテットっていうテレビドラマが終わったんですけれどもあれは全部軽井沢、松たか子さんの昨日最終回でしたね。
そのロケーションがそこ、
そう、軽井沢でした。住んでるとこの駅だとか、まあ、いろいろ別荘とか全部出てましたけど。
ああ、そうなんですか、うん、見ればよかった。
軽井沢とても多いですね、そういう。
まあだって日本でも本当にもうものすごい有名な、
有名です、いろんな方
と。もう別荘地としてはベストワンぐらいなね。
今特にね、ビル・ゲイツさんが建ててから軽井沢もすごく人気になりまして。
ビル・ゲイツってあれなの、軽井沢にまた何か建てたんですか。
別荘です、ほとんどいらしてないみたいですけど。
だってね、だってね、うん、でもすごい
2年ぐらい前かな。 普通にあの政治家の方とも普通にあの出会ってお話ししますし、
歩いてて
ゴルフも ご一緒します。いろんな方たちとあの肩書きなしでします。軽井沢はとてもいい街です。肩書きがなく、
あのそのホテルのお庭も、散策することができるんです
ね。はい、そうですね。
いや、季節としてはおすすめなのが5月末から
5月のそうですね末ぐらいから新緑がとても綺麗 で、うん、で
バラも咲きみたいな6月だし、
夏は涼しいですけども真夏もバラは咲いてます。
いや、すごい、
はい。で、紅葉の時期が11月の初旬ぐらいまで、はい、あとはその後は雪が少し降るかなという感じでクリスマスに入っていくんですね。
いやー、でもなんか夢のような日本って素敵なところがあるんですね。
そうなんですよね。
この南の端の沖縄に住んでるものとしてはもう本当にもう嫌、
いや、私たち
もう嫌、
この暑さ。私たち沖縄にとても憧れて4ヶ月語り尽くせないくらい楽しいです。
もう何にもないじゃないですかってよく私言われて怒られちゃうんだけれども、もう暑いし暑いし、もう本当にね、街並みは綺麗じゃないしね、あのうちみたいにその木を切ってしまうようなそういう感覚の人たちも多いし、
木は悲しいですね。
木は悲しいですね。
海が綺麗です。
私山がいいあの高原がいいです。
私は小さい頃からやはり沖縄は旅行で連れてきてもらっていて、
そうなの、
はい、その頃はどちらかというと離島が多かったんです。でももう本当に海の美しさに感激して大好きで、学生時代もずっと友達と来ていたんですけれども、こういうふうに生活するようになったらまた全然感覚は違うんですけれどもね。でも
観光じゃなく、
そうですね、
もうあの沖縄生活って呼んでるんですね、はい、私たち。だから地元の方との交友というか、
はい、
温かい人たちばっかりの出会いでもとても
かな、かそれは分かんないけど、
でもとてもいい人たちばっかりと出会ってます。
それは分かんないけど、南国の沖縄のものとしては軽井沢が羨ましい
ないものねだりでね、
もう本当に夏にもうそろそろクーラーつけて夏があって始まるのも、もう今からね、もうどこに逃げようかと思っても考えたいやー、これから軽井沢に行けるかもしれません、さあじゃあここでですね、はい、1曲、曲のプレゼントです、はい。マリア像みたいのがあってですね、これお庭の入り口なんですか、
はい、あのホテルのエントランス、そこのアプローチを
通って
エントランスになります。
ここ歩くだけでも私夢のよう、ね、夢見そうだわ、うん、中がねすごく落ち着いてアンティークなね、アンティーク家具ですよね、うん、はい、あの木目調っていうか全部木の香りがするようだし、でバスルームもお食事も美味しそう食事も美味しそうですね、ゆうこさん
空気がいいのでね、
いや、はい、美味しそう、う
ん、朝お散歩をしてきていただいてからご朝食をゆっくり楽しんでいただいて、
これ今日私メガネ持ってきてなんかあれだったんですけどバラですか、
あ、そうです、その写真はねバラが写ってますね。
私は大学時代はヨーロッパにいて、
はい、
あのミラノにもイタリアにもいましたし、共産圏だったこのブルガリアにもいたんですけれども、ブルガリアというとバラの国なんですね、はい、ヨーロッパの香水のほとんど 90% 以上のもう材料がブルガリア産の、あのローゼバラで作られているんですけど、よく似てる感じが、もう本当そこへバラ の、ね、あの花が咲いているでしょ、はい、で多分あの気温とかその気候も似てると思います。
そうなんでしょうね、はい、
あそこも寒い国でしたけれども、それで これってバラの意味ですよね、ルゼはね。
はい、ルゼというのが
チェコ語で、ローズって意味ですので、
はい、チェコ語でバラの意味です。
すごい、バラの花がいっぱいあって、はい、お庭に。いや、例えば、お食事なんですけれども、はい、どんなメニューなんですか。
あ、私どもの、このヴィラでは朝食だけ、はい、一応ご宿泊の方には、うん、ご朝食は必ずテラスなので召し上がっていただいたりとか、はい、寒い時期は中ですけれども、お庭で出すんで提供するんですけれども、うん、自然の中で召し上がっていただくこうイメージをして、お野菜が中心のメニューですね。温かいスープとたっぷりのお野菜と、そして、私どもの卵料理はスフレオムレツ、ふわーってこう焼きたてのスフレオムレツをこ
う
フライパンを持って提供させていただいて、モサンミシェルでしたっけ。
はい、モサンミシェル、フランスの ね、
あそこがスフレオムレツが
有名ですね。であ
の感じ、そこからちょっとヒントヨーロッパを少しイメージして
でもこの場所だとね、ルゼヴィラだとヨーロッパよりももっとヨーロッパ的な感じだと思います。これ素敵です。もう何が美味しいなんて聞くにあったら、でも何でもこの環境の中だったら美味しいですよねって、
うん、そうですね。
でお夕飯とか近くで何か食べれるところがあるんですか。
はい、このガーデンの中にもレストランが一軒あって、そちらに行っていただいたりですとか、 あと軽井沢は本当にレストランがたくさんあるので、そちらの方に皆さん自由に、はい、
問い合わせ予約のね、電話番号だけはね、今日ここでお知らせいたしましょうね。ルゼヴィラですと、0267481626、0267481626です。でかなんかもうこれ私は今パンフレット見てるからさっきからため息まじに言ってるけど、すごい素敵。ぜひ
ね
あれ見ていて、ホームページで見ていただいて ね、
はい、
すぐ検索できますよね、
うん、そうですね、軽井沢ルゼヴィラで、
軽井沢ルゼヴィラでですね、はい、素敵だわ。もう本当にまたバラのようなお二人だし
とっても
その美しさの秘訣はやっぱり軽井沢の気候かしら。
自然もね、そうですね、そういうものからも得るものはたくさんあると思います。毎日、うん、ストレスなく楽しく、
ストレスなくね、はい、でも先ほどのコーナーでおっしゃってたように、私なんかからするとこんな高原地帯っていうか、体に優しいその自然の美しい軽井沢っていうところがどうしてこの南の島の沖縄、熱帯沖縄と思ったけれども、まあ、それはそれで、沖縄のエネルギーもいいんですね。
はい、
とても
エネルギーもらってます
ね、 もらってますね。
で沖縄では2人ともあれですか、ゴルフ三昧、お二人とも。
特に母が好きで、はい、
私は小さい頃から教えてたんですけど、
あ、そう、
え、うん、何でもスポーツができるので、
あ、ゆうこさんは、
ゴルフは簡単なものはないと思ったみたい で、
うん、
でやはりゴルフは難しいって分かった昨今一応お付き合い程度ですけどもします。やはり沖縄では皆さんゴルフのお友達でたくさん出会ってるんですね。
あ、
でその沖縄のコンペにたくさん参加してるんです、私たち、
オブザーバー、お二人で、
はい、だからいろんな、また今度の土曜日もあるんですけど、
いつも行ってらっしゃる、ゴルフクラブなんてあるんですか、沖縄の。
はい、
どちらに聞いてもいい、
今恩納村のカフーというところに住んでいるので、
あ、いいとこですね、
はい、その近くのオーチャードというコースとジアッタ、
はい、
で隣が、沖縄国際というゴルフ場の隣にカフーがあるんですね。
あえてそこを選んで、沖縄にいらっしゃるときは宿泊なさってるんですよね。
はい、そちらを
住んでるというか、お住まいというか、
もうそちらを別荘として購入してますので、
あ、ご自身のね、
それで自分のお家ですね、ということで、ね、家族みんなで交互に来て使っております。
いいわね。最近で、私高子さんから伺ったのかな、はい、ゴルフ場に女性が入れないっていう、
はい、
女性禁止だったっていう、入人禁止じゃないけど、ああ、
そうですね、
ってお話でしたよね。
はい、やはり、女性男性社会のゴルフだったので、小金井カントリーとかっていうのは女性はダメでしたし、で正会員っていう話なんですけど、今度、オリンピックで霞ヶ関カントリークラブが 選ばれたんですね、はい、オリンピックコースに。そこは女性の正会員がダメだったんですけど、
え、今まではね、
昨日かなんか議会かなんかで承認されたんです
すごい。
でそこは私が初めてゴルフをやってそこで3年間練習した場所なんです。もうびっくりです。
入任禁制だった。
いや、あの禁制ということじゃなくて、うん、会員権が、あの誰でも本当は変えないといけないじゃないですか、うん、ですからお相撲で土俵に上がれないように女性の会員はなれないという
ということだったわけですね。
オブザーバーとして出るという形だったんですけれども、うんうん、それが解禁になりましたね。
今はもう女性も OK だということで、ね、
OK になりました、はい。
で沖縄だ と,、オーキッドでしたっけ、
はい、
あの女子のがありますよね、
はい、
まあ、沖縄の子もなんか頑張ってる子たちもいます ね、うん、
沖縄もね、あ、14、15箇所は行きました、
コ
ース
。まあ、はい、まあ、沖縄っていうと海とか思っちゃうけれどもゴルフだってすごいじゃん、いいとこよっていうようなことを ね、私はあの谷川さんごあの親子から聞いてあ、そうですかみたいな、
ね、あのもうゴルフの選手はすごいです。
まあ、なんかいろいろとご縁があってのね、
はい、
あの沖縄とのつながり、うん、お二人ともそうなんだろうと思うんですけれども、はい、また今度逆にね沖縄から軽井沢にね、
はい、
またご縁をねあの辿ってというかね、あの軽井沢も行けるようになるといいなと思うんですけどね、毎年じゃあ、お母様の方高子さんは4ヶ月ぐらい沖縄にいらして、はい、で優子さんはお仕事がこうオフになった時に、
はい、
しばらく遊びにいらっしゃると行ったり来たり、
行ったり来たりしてます。
うん、そうかそうか。
2週間ずつみたいな感じですね。
行ったり来たり、ね、
はい、
で先ほどのおさらいですけど、例えば軽井沢に沖縄から行くとしたら、例えば東京だとしたら東京から新幹線でも1時間で着いちゃうってことですよね。
はい、そうです。
あとはどうやって行けるのかしら。長野県。
長野県
難しいんですよね。
ね、難しいですよね。
中ですからね。
長野県広いですね。
難しい難しい。やっぱり東京からなのかな、
沖縄から行くと考えればそうですね、うんうん、
ですよね、はい、どうしたってそうですよね、
そうですね、
じゃあ一度伺えばね、あの道も覚えれば私も一人で行けるかもしれないぜひぜひ遊びに伺いたいと思います。簡単です。
簡単、羽田から東京駅、ま、
はい、で東京駅から新幹線乗って1時間10分で、
はい、でそのさ、そうです、でその先にずっとあの長野の先が富山になり、
はい、
金沢、うん、そういう感じでつながってます。
それもいいわね。わかりました。じゃあ
今
スケジュール、そうそう、いろいろ旅の計画みたいなね。
とても金沢とか、
うん、でもゆっくりしたいですね、やっぱり、ね、あの
そうですね、
ゆっくり軽井沢の方にね、うん、滞在したいですね、うん、私はもう夏はとにかくもう身の危険を感じますのであの皆さん寒いとね、あの身の危険をっておっしゃるけど、私はもう夏、あ、もう沖縄の夏がもう耐えられなくなってますので行こうかな。
え、軽井沢はあの窓を開けて寝ると風邪ひきますよ、
夏でも。
はい、
はい、
窓は閉めてもらいます。昼間は大丈夫ですけど、だからエアコンがとても苦手なんですね。だからこちらでエアコンをたかれるととても嫌なんです、沖縄に。
まあ、でもエアコンがないと、まずはあれなんですよ、湿度ですね。
湿度ですよね。
気温がっていうよりも湿気がもう私倒れそうになるもんね、嫌いなんだけれども。でもだから後で相談乗ってください、この夏の相談
を、はいはい、
ぜひ。よかった、
ね、あの私たち期待してたのね、邦子さんがいらして計画しようって言ってた。
もう行きます行きます、もう必ず遊びに行きますので、
はい、
あのまあ、これからはですね、谷川さんお二人がですね、あの沖縄にいらっしゃることがなんかもう親善大使みたいに沖縄の親善大使を軽井沢でやっていただいて、はい、それでずっともう末永くですね、あのここに沖縄に足を運んでいただきたいと思います、はい、あのせっかくのご縁ですから、な何かこれからまた楽しいことができるように、はい、まあ、沖縄もエンジョイしてくださいね、
はい、
で私も軽井沢に縁を作りに参ります。
はい、
なんかでもあっという間に時間なんですが、人生また旅の途中のお二人ですよ、
はい、
今後の旅の行方は優子さんから。
旅の行方、
はい、
まだ本当に、私欲張りでいろんなところに行ってみたいなというのはあります。いろんな方に出会って、それが一つ一つの旅の場所かなって考えたら、まだまだこれからたくさんの方と出会えると思っているので、 たくさんの場所に行きたいと思います。今せっかく知り、お仕事でこうきっかけになったヨーロッパはゆっくりと旅をしたいと思います。
ありがとうございます。ご一緒しましょう。それでは高子さん、
はい、私はあまり体が実は丈夫じゃないので、沖縄が最高の海外旅行のつもりで来ています、うん、でたくさん沖縄の方たちにゴルフを通して出会えた、兄弟のような親友のようなお友達がたくさんできたので、今後も大事に皆さんに感謝を持って沖縄をアメリカ合衆国に来たようなあと沖縄あと沖縄の人たちとかっていう出会いを大事に毎年訪れたいと思ってます。
ありがとうございました。今日のお客様はホテルルゼヴィラ代表でいらっしゃいます、谷川優子さん、そして、お母様谷川貴子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。